月定例会で可決された意見書、手話言語法制定を求める意見書、明治時代に作られた我が国の手話は、ろう者の間で受け継がれて発展し、2006年、平成18年の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、言語には手話、その他の非音声言語を含むことが明記された。2011年、平成23年に成立した改正障害者基本法において、すべて障害者は可能な限り言語、手話を含む、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定めたが、可能な限りという留保がついており、罰則もなく、ろう者が手話で生活する権利を守るには不十分である。また、我が国では手話に対する理解も不足しているため、ろう者が情報を得ることや、ろう者以外の者との意思疎通が容易ではなく、日常生活、社会生活を送る上での偏見や差別の原因となっている。よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広めるとともに、ろう者が自由に手話を使い、さらには言語として普及、研究することができる環境整備を目的とした手話言語法を制定するよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成26年9月25日、綾瀬市議会議長山田春義、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣宛て、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の保障を求める意見書。義務教育費国庫負担制度は、現行教育制度の根幹を成している。しかし、三位一体改革で、国庫負担の割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、地方自治体財政を圧迫する状況が続いている。このような中、国庫負担をさらに縮小、廃止することは、全国的な教育水準の確保、教育の機会均等の原理を阻害することになりかねない。また、授業時数や指導内容が増加する中、障害のある子どもや日本語指導などを必要とする子どもへの対応、さらに、いじめや不登校等の問題が深刻化している現状からも、35人以下学級の着実な実施・進行は極めて重要な施策である。よって、国においては地方教育行政の実情を十分に認識し、次の事項を実現するよう強く要望する。1、教育の機会均等、水準の維持・向上、無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続・拡充させるとともに、学校事務職員、学校栄養職員をその対象から外さないこと、また義務教育教科書無償制度を継続すること、2、行き届いた教育を実現するために学級編成標準の見直しや教職員の定数改善、35人以下学級の着実な実施・進行など、教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。平成26年9月25日、綾瀬市議会議長山田春義、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛て。 住宅防音工事対象線内の 80W 及び 75W 地域に所在するすべての国事後住宅及び住宅について、米空母艦載機が岩国飛行場に移駐するまでに、防音工事及び外郭防音工事の対象とすることを求める意見書。米空母艦載機が岩国飛行場へ移駐すると、騒音軽減により新たに設定される厚木飛行場にかかる第一種区域は縮小の方向へ向かうと想定される。現在、国事後住宅は昭和61年9月10日に告示された住宅防音工事対象線内の 85W 地域に所在し、平成18年1月17日までに建てられた住宅が対象となっている。また、外郭防音工事も同年同日に告示された対象線内の 85W 地域に所在する住宅と平成18年1月17日の告示により拡大した 80W 及び 75W 地域に所在する2戸以上の RC 住宅が対象となっているが、いずれの工事も進捗状況は極めて遅い。岩国飛行場への移駐後、現在の 80W 及び 75W 地域に所在する住宅が防音工事の対象にならなくなれば、受忍限度を超える騒音被害に苦しむ市民の差別化が起こり、公平な対応とは言い難い。よって、国においては厚木飛行場を抱える本市の実情を認識し、昭和61年9月10日告示の住宅防音工事対象線内の 80W 及び 75W 地域に所在するすべての国事後住宅及び住宅について、防音工事及び外郭防音工事の対象とすることを、米空母艦載機が岩国飛行場に移駐するまでに決定するよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成26年9月25日、綾瀬市議会議長山田春義、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣宛て。オスプレイが厚木基地に飛来しないことを求める意見書。厚木基地の存在は本市の街づくりの阻害要因となっているばかりでなく、市民は長年にわたり空母艦載機の騒音被害や墜落の不安に悩まされてきた。さらに市民の悲願であった空母艦載機の移駐も先送りになった。このような中、オスプレイ自体の安全性や厚木基地に飛来する目的、飛来情報など、地元住民に対する十分な説明もされず、本年7月、8月には2度にわたり、厚木基地にオスプレイが飛来した。新型輸送機としてのオスプレイが、災害時の救援活動や救艦輸送において、結果を残したことは、理解するものであるが、今回の飛来は不安を抱いている市民の声を無視しているものであり、到底容認することはできない。よって国においては超過密化した市街地にある厚木基地の実情を十分認識し、オスプレイの安全性について地元住民が納得できる説明がない以上、オスプレイの厚木基地への飛来を行わないよう強く求める。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成26年9月25日、綾瀬市議会議長山田春義、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣宛て。
請願陳情の審査結果。付託委員会件名審査日結果の順にお伝えします。総務教育事務教育にかかる 国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施、振興を図り、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに行き届いた教育の保障に関する陳情。26年9月8日、趣旨了承。市民福祉、手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情。26年9月4日、趣旨了承。基地対策、厚木基地の艦載機が岩国に移住した後の第一種区域見直しに際しての陳情。26年9月16日、趣旨了承。市議会への請願や陳情。どなたでも提出できます。市民の皆さんは、身近で困っている問題について、市議会にその実情を訴えることができます。これを、請願や陳情と言います。提出には、次のことに注意してください。書式は、例を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。書式の例があります。横書きで書かれています。〇〇に関する請願・陳情。平成何年何月何日、綾瀬市議会議長〇〇殿、商会議員、署名または記名押印。請願・陳情者、住所〇〇、氏名〇〇印。趣旨、理由。例終わります。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。請願・陳情者が複数の場合は、代表者を決めてください。請願・陳情は必ず議会事務局へ持参してください。定例会初日前3日、土曜日、日曜日、休日を除くまでに提出してください。郵送の場合は、請願・陳情として受け付けることはできませんが、要望書として全議員に配布します。請願・陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。なお、請願には一人以上の商会議員が必要ですが、陳情には必要ありません。請願と陳情の違いなど、詳しくは事務局に問い合わせてください。